今日のところはですね、ローマ信徒の手紙の一章の16、17ですね、2節です。で、さっきも言われたように、この短い箇所をこういう礼拝の場所としたのは、この箇所がですね、最初のですね、序論から本論に入る一番最初に書いてありますね、これを。それまではローマに行く願いというふうなことが書いてあって、本論とは直接関わっていないことも言われていたわけですが、今日のところから本論に入っているわけですね。で、その最初に書いてある、これ非常に重要なことだから、そのように置いたわけなんです。この聖書通読する場合にはですね、その1節2節ぐらいさっと読んだらもう一瞬で終わってしまうんです。さっと終わってしまいますが、ここにどんな信仰と敬意をパウロがここに込めて書いたのかというようなことは、そういうさっと通読ではとてもわからないというところなんですね。そしてその本論に入るときに、ちょっと不思議な書き方、これは私もずっと昔読んだときに、この本論から入るのにですね、まず福音を恥としないとかいう、いわばこの否定的表現から始まっているという、どうしてなのかということですね。このローマ神というのは一番組織だって非常にこのきちんと書かれてあるわけですが、だから一つ一つ層に非常によく考えただけでは書けないんですね。一番は啓示ということですね。考えただけの文章って、ね、今でも新聞でも雑誌でも漫画でもいっぱいなんですね。それをいわば書いたもの、考えて書いたものをテレビとかああいうふうに放映してるわけ、ドラマとかいろいろ。だからまさに洪水ですね。洪水のように人間が考えたものはもう氾濫してるわけです。もうみんなそれも消えていくわけです。で、これがそういうふうにですね、ずっと今日のような印刷物の文字通りこの洪水の状態の中でずっと残っているのは、その人間が考えたことでないからですね。それはいわゆる啓示、神様からの直接に示されたことだからこそこのように残ってきたわけです。そうに考えますと、この福音を恥としないということをわざわざ最初に書いてあるって、一体どういうつもりなのかということなんです。これは私たちが普通恥ずかしいと思うときはどんなときかを考えてみたらいいんですね。恥ずかしいと思うものは、例えばですね、みんなが知ってる漢字が読めなかったと、僕はみんな知ってると、とっても恥ずかしいと、顔が真っ赤になるということがあると思うんですね。そういう非常に身近なことでわかると思います。それから例えば競技、特にスポーツ、野球とかですね、優勝したらですね、ものすごい新聞でもトップに書いて騒ぎ立てるけれども、最初に大敗すると10対0とかですね、もうとても帰れない、恥ずかしいとか言ってですね、そういうふうに、スポーツなんかで特に際立ってますよね。一番だったらものすごい鼻高だから、でも最初に負けたらですね、非常に恥ずかしい、そういうようなことがありますね。で、こういうことが分かるように、恥ずかしいという気持ちはですね、要するに力不足ということなんです。漢字を書く力がないと、勉強も例えば10点、他の人みんなが80点90点取ってるのに10点しか取れない、とっても恥ずかしいと、そういうことは要するにこの成績、学力っていう力がない、スポーツでもそうですね、また漢字でも何でもそういう力がないということが、みんなにこう示された時に誰でも恥ずかしいと思う。逆に力あると思ったら自慢する、誇るわけです、威張ると。そういうふうに分かりますように、この恥ずかしいという感じ方ってみんな大体共通してるんですね。力ないということを示された恥ずかしいと。で、そのすぐ裏にあるのが力ということなんです。力がないと思うと恥ずかしい。そこでですね、多くの人たちは、このクリスト教の人が頼っておるのはですね、最も力がないようなもの、重い犯罪人としてですね、十字架で貼り付けられた人、一番力がないわけです。力がない、 そのような人に頼るってことは、お前もよほどですね力がないんだろうと、どうかしてるだろうと。そりゃそうですね。今でこそキリスト教とは2000年の歴史があってですね、文化にしても芸術にしても政治にしてもありとあらゆる方向で影響を及ぼしてきたけど、この時ローマ広がり始めたところっていうのは至るところでですね、まだキリストとは何なのかと、これはですね遠いユダヤの国でですね重い犯罪して殺された人やと、貼り付けにされた人、それを拝んでるんだと、あいつらバカかということになりますね。よほど頭もおかしいんじゃないかと、まあ弱いんじゃないかと、そんな人でも頼ろうとするんだというふうに、一番力がないものとみなされるということだったんですね。キリストを信じること。だからこのような時でもですね、聖書っていうのは昔のその時の状態に私たちの身を置いてみないとわからないわけなんですね。今いきなり今のことで恥としない、なんでだろうというふうに、今だったら逆にですね、まあ、いわゆる教養のある人たちに、私はクリスチャンですと言ったらなんとなく胸を張るいう人もおるかもしれないんです。昔は全然違うかったんですね。これから広がろうとしている時は、そういうふうに非常に不可解な宗教だったと、まあ、そういうふうに、まあ、知的にもですね精神的にも弱いやつらだと、だからそういうふうに十字架で殺されたような人を頼ってるんだと、まあ、そういうふうに思ったということですね。で、そういうことでこの広まっていく過程では、十字架につけられたキリストとかいうものをすがるやいうことはですね、最もこうダメな人間だと、弱い人間だと思われたんですね。けれどもそこでパウロが言ってるのは、この福音を恥としないといったすぐ後に、これはちょっと原文でないとわからないんですね。こういうふうなパウロの気持ちっていうものが、この訳しますと、ぐんとわかりにくくなります。なぜかというと、福音を恥としないと言って、すぐ直後に力っていう言葉が書いてあります。I ugar episkunomaito evangelion。福音を恥としない。それから次すぐに、dynamis seu estin。力だ、神の。ところが日本語になりますと最後に来ているわけです。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者全てに救いをもたらす神の力だから。力という言葉がこの長い文章の一番最後に来ていますが、元の文はいきなり力だ。福音を恥としない。それは力なんだからと。そういう文章の仕組みになっているんですね。まあ、英語ではそれは少々映せる。ちょっと読みますと、 I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who なんと続きます。 It is the power of God と最初に出てくるんですね。言語だったギリシャ語だったまたさらに最初に言います。 Dynamis to seo、 力、神のっていうようになっているんです。こういうところにパウロはですね、福音とかキリストとか復活とか十字架というものは非常に弱いやつらだと、力なんもない、そうじゃないんだと、これこそが本当の力なんだと言おうとしているんです。ですね、力なんだということをここで、こういう形で言おうとしているんですね。まあ、この点では本当にこの日本語の訳では分からないところなんですね。だから訳だけ読んでたら全部分かるなんていうことはとてもそれでは、まあ、こういう意味では言えないということが、まあ、こういうふうなところ。本論の一番最初にこういうことです。はい、弱いものだ。いうわけそうじゃない、弱いもんじゃない、逆なんだと、力なんだと、そういういわゆる力を込めた表現をしているということなんですね。そういうことですから、ここで、あとずっとですね、要するにこの福音とは力なりと、そういうことをずっと詳しく言っているということも言えるわけです。ここも最初の、まあ、表題ですね、全てのもの表題みたいにもなっているわけです。で、人間というのはどんな人でも結局のところは力を求めているわけです。ですね。例えばですね、人から悪く言われたらすぐに腹を立てるとかですね、自分の希望が叶えられなかったら腹を立てるとか、なんとかそういうのことは耐える力がないということなんですね。ですぐに自分のことを考える、他の人を考える力がないからです。自分のことで精一杯しまう。まあ、そういうことでですね、この人間世界の問題ってみんなそういうことなんです。力不足、力がない。 それで、まあ、ほとんどはこの見せかけ表面的な力を一生懸命表そうとするわけですね。こんなができる、こんなができるっていう感じですね。それで本当は自分の力でも何でもないのに、例えば自分の県の高校野球の人がこう優勝したら、なんか自分が力があるように錯覚をするわけです。それでとっても喜ぶということ。例えばオリンピックで日本が優勝したからとですね、一人一人の病気の苦しみは何ら関係ないですね。済んだらもう1ヶ月もしないうちに1週間もしたらもうみんな忘れてしまうわけです。別に何も力になってるわけないんだけども、あたかも自分が一番勝ったように錯覚をするわけですね。自分の教理とか、あるいは自分の学校卒業生が有名になった、そういうふうに自分が本当の力を知らないから、そういうふうに別の人の何らかのスポーツとか優勝の力で自慢をする、それも無意識的に力を求めているということなんです。だから他人がある種の力を持って、それを自分のもののようにして喜んでしまうということがあるわけですね。まあ、そういうふうに、まあ、あらゆるものは力不足、憎しみやいうことも実はですね、愛する力がない、その逆なわけですね。だから相手を憎んでやっつけてしまうとかいう、そういう気持ちはまさに愛とかいう力が全くないということなんですね。自らの命を絶つという、今よく問題になったり、日本が特別に多いわけですね。全世界的な表示を見てもトップレベルになるわけです。でそういうことも苦しいことに耐える力がないということです。もちろん社会的な環境の問題はもちろんありますよね。だけど社会的な環境が非常に悪い国々でも、日本のように自殺率も多くないわけなんです。まあ、そういうことから考えてもですね、これは一番根本的には耐える力がないとですね。悪いことを言われた、いじめを受けた、それを平気で耐える力があったらですね、例えば死ねとかいうふうな言葉を使うということは子供でもあるみたいですよね。我々の時は考えもしない、想像もできない言葉です。でもそういう言葉を言われてもですね、パッと自分の耳から流していけばいいんですね。それを見切りでさっと流していけるのに、そういう力がない。もうぐっと入り込んでしまうと。ほんでもそういうふうな嫌な言葉の力、跳ねのける力がないわけです。で、自分のうちに留まってしまってですね、耐えられないということですね。だから、教育委員会はどうなったか、この教育方針がどう、保護者、親がどうこうとか、社会的なのがどうのこうの、いくら言っても言ってもですね、根本的な問題ではないわけですね。はい、まあ、そういうことで、こうパウロが、まず、その恥のような弱いもんでないんだと、これこそ力なんだと言おうとしている、力こそこの世界が本当に必要としている、ここで言う力ですね。でこれは私たちみんなそうです。老年になってもまず力がなかったら、いよいよ私たち弱くなっていく、体の力が弱くなるの、これも当たり前なんですけども、霊的な力はですね、神様から新しくもらいたいと、でそれはもらえるというわけですね。だから体が非常に弱っている人でも霊的な力をしっかり持っている人たちも、これはおるわけです。で毎日の仕事生活ですね、生活の中でもそういういろいろな悪意とか、そういうこともあるわけです。でそういう時に私たちが力がなかったら、それが心の中に溜まってしまうんですね。追い払う力がない、それが、まあ、いろいろな問題の根本原因になるということです。ですから、まあ、こういうふうに、恥ということ、なぜ力ということをいきなり書いたのかと。本論の言えば、最初にですね、力だと言って、そしてから、ほんならどうしたらそういうものが得られるのかということをここで非常に短く書いてる。聖書には神の義が掲示されてる。こういう表現はとても分かりにくいですね。まあ、大体一般の人にとっては、私もそうだったけど、刑事だのいう言葉を使ったことがないわけですね。学校教育ですね、刑事だなんていうことを小中高大学、ただの一度も聞いたことはないです。そのぐらい、刑事だなんていうことは一般の日本人にとっては本当に関係がないですね。考えたことがないということです。言い方、刑事という世界には全く知らない、戸が閉まっておるということなんですね。パウロが言うにはですね、この聖書には神の義が神様から明らかにされている、啓示と明らかにされている、 この福音ですね、この聖書の中のこの福音には特に記されている。これはどういうことなのかと。これは普通は福音だから喜びの訪れなんだから神様の愛が示されているといえば、まあこれは分かりやすいと思います。けど神の義が掲示されたというと途端になんか分かりにくいな。これは義というふうな言葉はこれまた日本人は我々使わないわけですね。新聞でも雑誌でも義とかいうことは一体どこにあるか、そんなこと本当に見ないわけです。これは正義という言葉なんですね。これを聖書でしばしば義とだけ書いてありますが、英語では righteousness、あるいは justice、righteousness、正義、正しさということですが、ここではですね、福音には特に神の義が掲示されているどういう意味かと。旧約聖書から神様ご自身が正義であるということは繰り返し言われていることです。初めからずっとですね。神様そのものが義であるということは当たり前といえば当たり前ですね。預言者でもいっぱいそれを繰り返していっている。正義の神に従う。けれどもここではですね、福音にはということなんですね。だからここの場合はですね、神ご自身の正義ということとは違って、神から正しいとしてもらえる、そういう意味で言ってるわけです。それが福音だと。福音っていうのはですね、私たちは罪があって汚れておるのに、神様からですね、不思議なことに正しいと、お前は正しいんだと、清いんだとしてもらえる、その神による義が掲示されているということなんです。だからローマ書全体のテーマになっているわけです。神様の正義そのものだったらですね、これはもうローマ書のテーマじゃなくて聖書が最初から言っていることですね。こういう点もそのままさーっと読んでいったら、そんなも気がつかないところですね。だからですね、その神様から受ける正しさっていうのは、初めから誰でもあるんじゃない。信仰によって初めて与えられる、分かると言ってるわけです。ですね。神様の義そのものはですね、人間がおる前からあるわけです。ですね、私たちは信仰を持たない関わりなく神様の正義っていうのは永遠の昔から存在しているわけですね。だけど私たちが神様によって正しいとみなしてもらえるということは、信仰によって初めてそういうことが言えるようになったわけですね。まあ、そういうことでこの神様によるよって正しいと認めてもらうことは、初めからも信仰によって出発するんだと。そして私たちがこの人生の歩みの中でも生活の中でもずっと神様からですね、お前正しいと言ってもらおうと思ったら、いくら善行を積んでも積んでもそれはできないと思うんです。ですね。たくさんの経験をしても、研究をしても、学者になってもノーベル賞をもらおうが、どんなにしても神様からお前は正しいとは言ってもらえない。ただ信じてですね、私たち十字架によって私たちの罪がつけられて、そして許されたなと信じて初めてあなたは正しいと言ってもらう。それぐらい人間は経験をしても学問をしても罪そのものは何にもどうもならないということなんで、初めから終わりまで信仰によって私たちは信じてですね、十字架、お前はもうそれでいいんだと、正しいんだと、とか許されてるんだと言ってもらえるということです。こういうふうにですね、誰でもパッとわかるような言い方ではないんですね。非常に緻密にパウロが試作もし啓示も受けたで重ねているわけです。そこら辺の小説とかテレビのドラマのようにさっと読んで面白かったようではないわけですね。それでまずこの神様の正しさ、正しいと認めていただくということは出発点になっている。これはもう私も何度も言ってきた通りですが、お祈りの時でも単に無想、この黙想といって単に、黙って黙してですね、無念無想になるとは違うわけなんですね。私たちが神様の前にですね、罪がある存在、様々な足りない点がたくさんあると、 それを思いが知った上で神様に許していたら義とされ、そうした上で御言葉を受け取るということが本来なわけです。まあ、そういう点が非常に単なる黙祷と黙想とは違うわけなんですね。初めから終わりまで信じてと。でどうして神様からですね、あなたは正しいんだよって言うてもらうなんて始まらないかというと、例えば一般の社会見てみたら分かりますね。今小沢っていう人がまた出ようか出ようかと、だけど出ては具合悪いっていうのは何か、裁判でどうも罪があると、罪がいろいろと非常にこれがややこしく困ったことになると。罪があるって言って働きできないんですね。選挙運動でもですね、選挙運動員が罪を犯したと、買収とか、そしたら当選しとってもですね、辞めさない。これ何でもそうですね。公務員でもですね、罪がある、例えばお酒を飲んで運転してしまった、そうしたらですね、もう辞めるかどうかしないといけないんです。正しいと認めてもらわなかったらどうにもならないわけです。お前罪があるんだという状態では仕事できないわけですね。これは一般社会でもそうです。まあ、そういうことでできないから裁判所できちんとですね、正しいとしてもらおうと、というふうに裁判というのがあるわけです。きちっと決着つかないとですね、あるいは罪があるんで、いや別の人は正しいんだという状態では仕事はできない。まあ、そういうことはこの社会でもあるわけです。だから罪を犯した時に、私が悪かったと認めてごめんなさいと、許してくださいと、相手がもう許してあげろと、そしたらやっと決着がつくわけです。それから始まるというわけですね。そういうふうにこの世のことでもですね、罪があるという状態だったら、これは本人もいつもそういう目を気にしないといけない。重い罪であるほど逃げ回るわけです。日本中から外国まで逃げ回らないから、それでは正しい仕事がとてもできないわけです。それと同じように神様からですね、全てを見ている神様から、最高裁判所の長官のはるかに、もちろん官邸の上の方がじっと見てですね、お前は罪があるんだと、ダメだなんていうふうな状態では正しい良い働きができっこないわけです。だからこの私たちが本当の人間として正しい働きをしようと思ったら、この最高の、検察官、裁判官、神様から、お前は正しいと言ってもらう必要があるわけです。けれどもこの社会では人を殺せばですね、20年も30年も場合によってはよく死刑になる、そのぐらいしないと正しいということはないわけです。30年も懲役働いてですね、そして苦しめられて、やっと出てきて、一応正しいとされる、もう罪はなくなったと。でも周りの人はそれでも許さないと。けれどもですね、神様は霊的に見るとみんなの罪を犯していると思っているんです。だからそういうところでですね、ただ死を仰いで十字架でキリスト様が私たちのそういう全ての人の重い罪を担って死んでくださったんだと心から信じて仰ぐだけで、それで不思議なことにあなたも正しくなったんだと、そういう驚くべきですね、この認証を認めてくれる、そういうことをしてくれるわけです。それから私たちは本当に初めて働き始めるというわけですね。信仰によって、初めから終わりまで信じる、その罪を許されているということを信じなかったら、しょっちゅう私たちは罪を犯すわけですね。老人になったら老人になって、若い時に犯さなかったように罪を犯すということです。若い人は若い人、できる人はできる人、できない人はできない人なりにそれぞれ罪を犯す。だから絶えず信仰を持って仰いで、そして許してもらって、またそこから歩き始める、仕事も始めると。そういうふうにこの世においてはですね、正しさというのは人から評価をされるとか、優勝するとか、お金持ちになった会社が立派になるとか、ノーベル賞もらうとか、そんなことは一切関係ないというんですね。この世の正しさはどんなにこの世でそういう有名になろうが優勝しようが関係ない。みんなそれはまだ罪というものを持ったままだから、それを神様がですね、信じる者にも全て与える。本来みんな許される、だから会うだけでその許しが実際に来るというわけです。そうしたら本当の力が与えられるというわけですね。 このことをですね、許して、神様から許して受けなければ仕事はできないというのはヨハネ福音書では別の表現で言われておってですね、この方が有名なあの表現をよくヨハネで言うんだけど、それはヨハネ福音書では私につながって、私のうちにとどまっていなさい、そしたら私もあなたのうちにとどまっている、ブドウの木の枝に例えたとどまってなければあなた方は何も良いことはできません、そういうふうに言われたわけです。イエス様にとどまる、イエス様のこの贖いの愛にとどまるということでもあるわけですね、ヨハネの手紙にはキリストが私たちのために死んでくださったということで初めて愛を知ったと書いてあります、まあ、そういうことですから、イエス様に、そういう意味でですね、贖ってくださったと、死んでくださったと、そういう意味で信じてイエス様をいつもつながっている、そうすると初めて意味を結ぶというわけです。はい、まあ、そういうことで、今日のところはですね、初めのところですので、全体のいわば要約のようになっているということです。